声の泉市議会だより2025年2月第109号。この CD は泉市の委託により泉市視覚障害者福祉協会が作成し、協会や自治会の皆様のご協力を得て年4回ご家庭に無料でお届けしております。発行泉市議会、編集広報校長委員会、制作と貸し出し泉市視覚障害者福祉協会。泉市子ども絵画展受賞作品の写真の説明をします。写真展は令和6年11月9日10日に開催されました。学校名、学年、受賞者氏名の順に読みます。左上から光明大中学校3年古谷希奈さん、牧尾中学校3年坂田心奈さん、左下から富焼中学校3年久保飛鳥さん、篠田中学校3年中島瑠奈さん、南松尾初賀野学園9年村上ひなさん。以上5名。説明終わり。令和6年12月定例会を開催。11月29日から12月19日まで開催した今定例会では、令和5年度決算認定のほか、仮称多世代交流拠点施設整備事業費、富焼中学校区等市営住宅集約建て替え事業費、小学校5校における体育館空調整備費、伊吹の小学校南池田小学校における体育館非構造部材耐震化改修費、中学校6校義務教育学校1校における給食調理室特別教室への空調整備費等が含まれる。一般会計補正予算第5号を可決しました。また追加議案として、住民税非課税世帯に1世帯あたり3万円等が支給される令和6年度非課税世帯支援給付金事業費が含まれる一般会計補正予算第7号を可決しました。令和5年度決算を認定。一般会計、特別会計4件、企業会計4件の決算について、予算目的に沿って適切に執行されたかどうか慎重に審査しました。主な質問項目、市民意識調査、委託料について、競争性確保のための物品電子入札の導入について、青色防犯パトロール車、整備委託料について、機関系システム利用料について、DX アドバイザー報奨費について、地域公共交通計画策定委員会負担金について、障害者自立支援介護等給付費について、未熟児養育医療給付事業について、待機児童改修に向けた新設保育園の整備について、創業支援補助金について、観光おもてなし所の設置目的と運営効果について、街路樹剪定等委託料について、道路維持補修工事費について、北篠田駅前整備事業について、公共施設整備事業者剪定支援委託料について、消防団員の退職保障規定及び団員確保対策について、中学校夜間学級生徒就学奨励費扶助費について、障害学習センター指定管理料について、決算審査の流れ、前年度の決算議案が市議会に提出、10月定例会、決算審査特別委員会で詳しく審査し、委員会として賛成か反対かを決定。11月、本会議で委員長が審査内容を報告。議員全員が賛否を表明し、議会として最終的な意思を決定。 12月定例会。入ったお金の上位3項目は、歳入。1位、市税、市民税、固定資産税など、約246億円。2位、国庫支出金、特定の事業に対して国から交付される資金、約194億円。3位、地方交付税、公的サービスに格差が生じないよう、国から交付される資金、約103億円。使ったお金の上位3項目は、歳出。1位、民生費、子育て、障害者支援など、約377億円。2位、教育費、牧野学園の建設工事、南松尾初賀野学園増築工事など、約80億円。3位、交際費、借入金の返済、約61億円。決算討論。本会議初日に行った一般会計及びその他会計の討論を一部要約してお知らせします。一般会計、賛成、泉、希望塾の定員拡充、中学校及び義務教育学校、後期課程における部活動指導員の配置や、池上曽根史跡公園のリニューアルオープンに向けた整備着手など、教育・障害学習環境の充実を図った。医療的ケア機能を持つ民間保育施設に関する事業者選定や、ヤングケアラー等の支援のための子ども支援コーディネーター配置、障害者就労支援センターの開設など、出産・子育て環境・健康・福祉施策の充実を図った。継続的な北篠田駅前整備事業や第6弾お買い物割引チケット事業など、賑わいある街づくりを行った。連携、協働と安全、安心の街づくりに関しては、小学校、体育館等の空調整備にかかる実施計画への取り組み、泉中央駅落下防止用ホームドアの設置、消防本部、消防署移転建て替え工事、大規模災害に備える地域避難計画の策定を行った。その他、ふるさと納税や未利用地の売却など、歳入確保に取り組み、黒字決算となった。反対、人事給与制度改革は、現職員についての改革内容が分かりづらく、頑張りようがない、学校給食、民営化は、高価格が出ているというが、低賃金での労働を強いている結果である。学校プールの民営化については今後、費用増のリスクがある。マイナンバーカードについては、個人情報集約に懸念があり、保険証との連携で手続きが増加する。基幹系システムの標準化については、システム構築時は国が全額負担するものの、実際の利用段階では地方自治体の負担となる。特別会計、国民健康保険事業。反対、令和5年度は市民負担額の値上げはなかったが、令和6年度から大阪府内統一料金を目指しており、大幅な料金値上げとなった。企業会計、公共下水道事業。反対、下水道の接続率は低迷したままで、将来世代に大きな負担をかけることは明らかである。敷設をしても接続率の悪い事業になっている現実を直視し、市街化調整区域からの下水道事業を見直すべきである。会議の結果、12月定例会。右側の QR コードに各議員の賛否があります。全員賛成で可決通した議案、令和5年度泉市決算認定、公共用地先行取得、介護保険、後期高齢者医療、水道、公共浄化槽、病院、公の施設の指定管理者の指定について、泉市北部リージョンセンター、市道路線の認定について、 井の口町1号線ほか38路線、市道路線の廃止及び認定について、北篠田駅ほ1号線ほか1路線、和泉市下水道条例及び和泉市公共浄化槽条例の一部を改正する条例制定について、和泉市立老人集会所条例の一部を改正する条例制定について、令和6年度和泉市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号、令和6年度和泉市介護保険事業特別会計補正予算第2号、令和6年度和泉市水道事業会計補正予算第1号、令和6年度和泉市公共下水道事業会計補正予算第2号、令和6年度和泉市公共浄化槽事業会計補正予算第1号、和泉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定について、和泉市任期付き私費負担教育職員の給与等の特例に関する条例の一部を改正する条例制定について、令和6年度和泉市国民健康保険事業特別会計補正予算第3号、令和6年度和泉市介護保険事業特別会計補正予算第3号、令和6年度和泉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算第1号、令和6年度和泉市水道事業会計補正予算第2号、令和6年度和泉市公共下水道事業会計補正予算第3号、令和6年度和泉市公共浄化槽事業会計補正予算第2号、令和6年度和泉市一般会計補正予算第7号、その他人事案件2件を同意としました。賛否が分かれた議案、可決。令和5年度和泉市決算認定、一般会計国民健康保険公共下水道、可決。令和6年度和泉市一般会計補正予算第5号第6号、可決。和泉市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について、可決。泉市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について、可決。議員提出議案。厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書。委員会報告。提出された議案を所管の委員会で詳しく審査しました。主な議案審査の内容をお知らせします。総務企画委員会ほか1件、公の施設の指定管理者の指定について、和泉市北部リージョンセンターを可決。議案第71号、問い、指定管理者の変更により証明書自動交付に関する利用者へのサポートを市民は今後も受けられるのか。答え、業務使用書に追記し、指定管理者の業務として実施していただく。都市環境委員会、ほか6件。中山間地域、路線、維持事業費を含む一般会計補正予算、第5号を可決。議案第76号。問い、南海バスのコミュニティバス車両を活用した路線維持運行バスの乗務員確保の見通しはどうなっているのか。答え、現在の路線維持運行バスにかかる乗務員を割り当てて運行する計画となっている。厚生文教委員会ほか3件、 AI 型デジタル教材活用事業費を含む一般会計補正予算第5号を可決。議案第76号。中学校義務教育学校後期課程に在籍する生徒及び泉希望塾の受講生が利用する AI 型デジタル教材活用にかかる費用を計上するものです。姿勢を問う。議案以外の姿勢全般に関する質問を一般質問と言います。 女性特有の健康課題解決に向けた取り組みについて、向井派、北川美穂、問い、プレコンセプションケアの取り組みを聞く。答え、女性やカップルを対象として将来の妊娠のための健康管理を促す取り組みである。問い、将来の妊娠を視野に入れながら、自身の健康管理はもちろん、次世代の子供たちの健康にも関わるので、とても大切だと思うが、この取り組みには、HPV、子宮頸がん予防、ワクチンの接種が必須のような表現がある。市はどのように推進するのか。答え、接種対象者が接種について検討・判断できるよう、ワクチンのリスクと有効性・安全性について、丁寧な情報提供を市ホームページ等でも行っていくべきと考える。要望、ワクチン接種後の重篤症状の報告や、HPV ワクチンによる健康被害者の方々が、全国で国と製薬会社を相手に訴訟を起こしている。慎重な判断をする上で非常に重要な情報ではないか。HPV ワクチンは義務でも強制でもなく努力義務である。子宮頸がんは免疫力を上げる健康な体づくりと早期発見が重要である。免疫力を上げる体づくりの取り組みと公平な判断ができる情報周知を望む。その他の質問項目、小学生の体力向上のための方策について、元気っ子プラザについて、 LGBT 理解増進法における本市の取り組みについて、健康寿命について、殺技会浜田千秋、問い、府は後期高齢者一人当たりの医療費が全国でもトップレベルである。医療給付費の増加は、現役世代のみならず、高齢者にも大きな負担を求めることになる。現在、市で取り組んでいる若い世代からの医療費抑制につながる事業をお示しいただきたい。答え、国民健康保険事業では、特定健診、特定保険指導等の実施、服薬、受診適正化として、重複、多剤服薬者や、頻回受診者に対して、書面、電話、訪問による指導を実施している。また、健康づくり、認知症予防では、フレイル予防に関する啓発や、運動機能の維持向上のほか、口腔ケアにおいては、20歳から70歳までの方は、節目の5歳ごとに実施歯科医院において、500円で受診でき、妊婦は負担金なしで受診可能となっている。要望、虫歯や歯周病を放置していると、全身の健康に影響を及ぼす。フレイル予防の一環として、口腔ケアに関しても周知、啓発を積極的に行っていただきたい。また、重複、多剤服薬等に関しては、直接指導の上限件数の見直しを要望する。加えて、市が開催する各種イベントなどで、若い世代に対し、簡易糖尿病検査等の実施を行い、自身の健康状態を知るきっかけを作るなど、泉市民の健康寿命を伸ばすためにも、多様な選択肢を作ることを要望する。学校のインターネット環境について、大阪維新の会、遠藤隆、問い、文部科学省公表の学校のネットワークの現状についてによると、ネットワークを原因とする支障がほぼ生じない水準である、当面の推奨帯域を満たす学校は全体の2割程度である。本市の学校では不具合などは出ていないのか。答え、当面の推奨帯域は全ての授業において、同時に多数の児童生徒が高頻度で端末を活用する場合にも、ネットワークを原因とする支障がほぼ生じない水準とされている。しかしながら、実態としては全てのクラスの授業において同時に大量のデータをやり取りする作業を行うことはないので、本市では現在のところ、ネットワーク環境が原因でインターネットにつながりにくく授業に支障が出ているという状況はない。問い、 留守家庭児童会の状況について伺う。答え、活動場所となる学校の余裕教室では、学校のネットワークに接続が可能であるが、プレハブ教室については、校舎から離れているため、学校のネットワークに接続できない状況にあることから、留守家庭児童会では、学習端末を利用しない運用としている。現在、その運用の見直し、ネットワーク環境の整備について検討している。牧尾学園、仮称富明学園においては、ネットワークを確保予定である。要望、早期の対応をお願いする。生活保護費の適正支給について、他3問。大阪維新の会、飯坂光則。問い、生活保護制度の必要性は認識した上で質問する。まず、市の生活保護受給の動向として、保護人員は減少の一方で、保護世帯数は微増する中、適正支給に向けた訪問及び調査の状況を確認した。不在等により、調査が実施されていない世帯が2割程度あることが判明した。受給者への的確な訪問調査を実施するには、適切な人員配置と体制づくりが必要であるため、現行体制について聞く。答え、現在、法定標準数比較では、ケースワーカー6名、査察指導員1名不足となる。問い、体制の充実には、ケースワーカーに指導助言できる社会福祉士の増強も必要であるため、所管副市長に対し、今後の適正支給に向けた体制充実について質問する。答え、ケースワーク業務の適正化を図る。社会福祉士の配置は重要なポイントと認識しており、人員や配置を含め、社会福祉士の人材育成基本方針の策定を目指す。また、DX の推進や組織改革により人員不足をカバーし、生活保護業務の改革を進める。要望、早期に体制強化を図り、生活保護費の適正支給のチェック体制を構築し、不正受給の根絶を要望する。その他の質問項目、本市職員の人材育成について、廃食用油のリサイクルについて、電子投票について、生産緑地について、向井派小林雅子。問い、都市農地の計画的保全を図り、税制優遇を受けられる生産緑地の現状を聞く。答え、平成4年8月から 76.4 ヘクタールの生産緑地の指定を開始し、その後、平成8年の 108.7 ヘクタールをピークに減少が進み、令和6年4月現在、71.6 ヘクタールとなっている。問い、生産緑地には表示が必要ではないのか。答え、生産緑地法では、その地区が生産緑地地区である旨を明示しなければならない。問い、標識類の設置調査は、私が過去に指摘したことを契機に始まったものと認識しているが、調査時の標識類の設置率を聞く。答え、平成24年度の調査では、1319筆中、設置率は約 41% であった。問い、生産緑地の指定を受けながら、長期にわたって耕作していない土地に、どのような指導を行っているか、その件数も聞く。答え、平成24年度以降、3年サイクルで、全筆の調査を行っており、適正管理されていない所有者には、文書で指導を行っている。調査済みの774筆中39筆について指導を行っており、うち24筆に除草等の改善が見られた。問い、改善されない場合、罰則はあるのか。答え、罰則はない。なお、制度発足時の平成4年度から令和5年度までに指定を解除した件数は341件あるが、 不適正管理等を理由に指定を解除することはできない。投票率向上について、主権者教育、シビックプライド、市民未来の会、谷上昇。問い、日本社会は外交、安全保障等、国内問題としてエネルギー、食料自給率、少子高齢化等の課題に直面し、政治に無関心では通用しない時代が到来している。社会に参加し、自ら情報を得て、自ら判断して実行できる自立した主権者を作る教育が重要であると考える。市における実践的な主権者教育の取り組みを聞く。答え、小学生による子ども議会や中学校における取り組みとしてルールメイキングを実施する学校が増加している。要望、日本は他国に比べ投票率が低い国。戦後からの主権者教育の不足や、地域愛やシビックプライドの醸成の必要性、超高齢化社会へ対応する時代に即した投票の機会や手段について議論してきた。日本社会が直面する問題は、国が解決するべきものと他人事のように考えてきた。日本の失われた30年は、誰かの責任ではなく、我々すべての日本国民の責任であり、それを国民が認識しないと、この先すべて前へ進んではいかない。市民、国民の集合体である地方自治体は、自主性を持ち、すべて我がことであると認識し、行動していくべきであると考える。5年後、10年後には、国内で一番の投票率の市として、全国へ発信できるよう、ここにいる皆様と全市民へお願いする。中学校の調査書、いわゆる内申書について、公明党、田尾田秀信。問い、交差点挨拶出しの際に、中学校の調査書は減点方式で、子どもたちの意欲を削いだり、可能性を閉ざしたりしている、とご意見をいただいた。私も中学時代に内申書を盾に、脅しのような説教を受けたため、調査書の悪い印象が消えない。教師の価値観や教師自身の好き嫌いで調査書が作成されていないか聞く。答え、調査書は減点方式ではなく、3年間の取り組みや生活を適正に評価し、子どもたちの進学に寄与している。活動、行動の記録については、生徒の個性、優れた点や長所を積極的に評価することが定められているほか、その記載内容は高等学校に提出前に保護者や生徒に確認している。調査書に記載する評定については、各学校の評価基準に基づき作成しているため、教師個人の価値観や好き嫌いで作成されることはない。要望、私自身の調査書への悪い印象が自身の勘違いであることは理解できたが、調査書についての本当の意義がまだまだ生徒や保護者に伝わっていない可能性もある。調査書の理解の説明をくまなく進めて、プラス思考になるような取り組み、働きかけをお願いしたい。その他の質問項目、お互い様サポーター事業の拡充、宅配ボックス促進、自習室と期日前投票場所、広域エリアリノベーション、大阪維新の会、岡田努。問い、既存の町の魅力やポテンシャルを生かし、少しずつ変化を起こし、エリアのイメージや価値を進化させていくエリアリノベーション事業を泉府中駅周辺から始めていきたい。他の自治体ではクラウドファウンディングやファンド支援を利用して結果が出ている。市ではまずはリノベーションスクールイベントから始めていただけないか。答え、過去には類似する取り組みとして街中商い塾事業と商店街へのチャレンジショップ出店事業を連携して行い、3店舗が出店した経過がある。 現在も町の活性化に向けて様々な事業に取り組んでいる。市の玄関口である泉府中駅周辺はさらなる活性化が必要なエリアと認識しているので、町の活性化策について引き続き情報収集に努めていく。要望、エリアリノベーション事業は空き家・空き店舗の活用、インバウンドの取り込み、単身世帯の増加、健康寿命、雇用の創出など様々な社会課題の解決につながる。大阪は万博 IR を控え、今がチャンスである。新たな事業としてリノベーションスクールなど、泉府中駅前を中心にエリアリノベーションするようなプロジェクトを検討するよう要望する。また他の自治体の成功例を参考に協議会の立ち上げなどに協力をお願いしたい。地域未来留学について、辰議会森久幸。問い、地域未来留学について、先日全国約140校の公立高等学校が一堂に会する参加型進路選択にかかる行事に参加した。高校の進路選択時に成績だけでなく、このような多様な学びの場があることを理解していれば、中途退学防止にもつながると考える。市内で自主上映された夢見る小学校という映画では、子供が主体的に学びを実践していく姿が描かれ、多種多様なカリキュラムを用意する必要性は、公立小中学校にも高まっていると感じる。現在の市の小中学校の取り組み状況について聞く。答え、子どもファースト、子どもの主体性を育む新たな取り組みとして、牧尾中学校では校区の再活性化を目指し、地域やアグリセンターと連携し、テキカミカンを活用したオレンジジュースのパッケージを作成した。同様の取り組みが広がっていることに加え、子どもが主体となり、校則のあり方を見直したり、授業に自由進路学習を取り入れたりするなど、望む未来を作り出す力の育成を進めていく。要望、教育魅力化の実現はツールもそうだが、過去の踏襲ではなく、全く新しいものが主流になる。その中において、自分づくり、子ども主体、教職員の自分づくりを主流にする必要がある。伊吹野小学校のグラウンド開放について、明誠会友田博文。問い、32年間伊吹野小学校のグラウンドで夜間練習をしてきたサッカークラブが、突然同校の運営委員会等から、スポーツ用の照明設備ではないなどの理由で使用を許可できないという通告を受けたと聞いている。このため子どもたちは遠方にあるグラウンドまで、交通の激しい道路を自転車で練習に通っている状況である。このような事態となった経緯を聞く。答え、スポーツ用に設置した照明ではないため、小規模で照度が不足している。このため運営委員会等から、子どもたちの安全が確保できないという意見が出された。経過を踏まえ、グラウンドの使用に向け協議したが、理解が得られず、教育委員会が使用を中止した。問い、これまで長年許可を行ってきた経過があり、このサッカークラブはその間、事故なく練習を行ってきた実績がある。また、子どもたちが遠方まで練習に通うことにより、交通事故に遭う危険性もあるため、これまで通り使用を許可してほしいが、見解を聞く。答え、子どもたちが困っていることは承知している。照明の照度を増強することも含め、一日でも早くグラウンドの使用を再開できるよう、運営委員会等と協議、調整を進めていく。ミュージアムタウン構想の総括、今後の方向、必要な事業展開、明誠会、山本秀明。問い、美術館のある街としてブランド化を図ることを目的に、 平成29年2月に策定されたミュージアムタウン構想だが、7年間で多額の交付金、補助金を投入したにもかかわらず、目的に対する成果が乏しいと感じているが、市の評価をお聞きする。答え、構想の目的や方針に照らしてみると、取り組みはまだ道半ばと認識している。問い、目的達成への改善点としての取り組み方針は、市の人口減少対策ともなる、定住志向の向上の定住促進を重視すべきである。また、推進体制は美術館だけに担わせるのでなく、市庁部局が中心となり、関係部署との連携が必要である。取り組み内容についても、学生や市民等の作品を町の店舗やパブリックスペース等に展示するなど、費用のかからない方法でアートを町に溢れさせることにより、住民にも来訪者にも恒常的にアートを身近に感じてもらえるようになると思うが、市の見解を聞く。答え、指摘のように、今後の構想の方針は、定住促進の観点で取り組むことが重要と考える。今後の取り組み体制は美術館だけでなく、シティプロモーション部門と市の関係部署も連携し進めていく。取り組み内容も議員が示した案も踏まえ、恒常的にアートを身近に感じる街づくりを進める。町会・自治会のデジタル化について、公明党阿部寛、問い、市における町会・自治会の現状や加入状況等を聞く。答え、令和6年4月1日現在、町会連合会に加入している町会・自治会は200団体、加入世帯数は 36,753 世帯、加入率は 44.6% となっている。問い、情報通信技術、いわゆる ICT の推進補助金制度について聞く。答え、令和4年度に創設し、ICT 化の推進及び導入経費、研修会費用の経費の一部を補助するものである。問い、現在の補助金の活用実績について問う。答え、令和5年度の実績は、5つの町会・自治会において活用している。令和6年度も、7団体から申請を受けている。問い、活用事例の内容を聞く。答え、ホームページ開設や、コミュニケーション強化を図るためのアプリやシステムの導入費用に活用いただいた例がある。問い、ICT 推進補助金も含め、今後の方向性の見解を問う。答え、町会・自治会改革検討委員会を立ち上げ、活動計画の策定に向け協議を行う。要望、各町会・自治会の状況を踏まえた不公平感のない支援制度をお願いする。空き市営店舗での子どもの居場所など地域活動の支援、殺技会、松田義人。問い、当面管理の空き市営店舗作業所は、除却まで10年以上かかるところもあり、子どもの居場所づくりを含めた営利目的としない地域活動の支援に活用することは可能か。答え、空き店舗等を除却までの期間、公益的な取り組み等であれば、諸条件の整理は必要だが、活用の検討は可能である。問い、仮称、子ども計画素案に、子どもの居場所づくりの重要性について記載されているが、その方針について伺う。答え、地域住民による子どもの居場所づくりについて、社会福祉協議会と連携を図り、居場所の立ち上げや運営に対する課題解決に向け、取り組みを進めていくこととしている。今後、地域の居場所の運営者のニーズや要望等を踏まえ、廃止予定の公共施設の活用について検討していく。要望、子ども食堂は、 子供の第三の居場所として、またコミュニティフリッジは地域課題の解決にとって有用な取り組みであるので、ぜひ公共施設を有効活用し活性化していただくとともに、さまざまな分野において行政からの最大限の支援を行っていただくことを要望する。その他の質問項目、介護保険制度と障害福祉サービス事業における現状と課題について、人権・福祉施策の推進について、デザインビルド入札多世代交流施設、日本共産党原茂樹問い、デザインビルド方式による事業を入札重視したことでおおむね1年遅れることになるが、中止に至った経過を聞く。答え、参加表明した1グループから入札直前に辞退届の提出があり、入札を中止とした。問い、令和6年1月末に入札広告、4月初めに入札参加表明書の提出、6月27日の入札予定直前の25日に辞退届が提出された。1グループしか参加表明がないのは、コンサルの責任も大きいが、直前に辞退表明したゼネコンにも問題があると思う。これらの業者に何ら責任追及しないのは問題だ。事業手法を変えるべきだと指摘してきたが、入札参加者が1グループでも競争入札か。答え、本事業は総合評価一般競争入札を採用しており、競争入札である。問い、多世代交流施設は要求水準書ではどのように規定しているのか。答え、2階建て以下で民間事業者から計画の提案を受けるものである。問い、玄関、出入り口の位置について聞く。答え、事業者からの提案を受けるものである。意見、玄関の配置もすべて事業者からの提案任せだ。市で決めることをしていない。業者にとっては2階建てで土台も柱1本も強度からして金をかける必要がない。ここに21億円もかけるわけである。業者にとってはボロ儲けの物件だ。小学校制服や期日前投票所など2つの質問について、市民未来の会大浦正氏。問い、高価な小学校制服と体操服について、小規模の小学校はロットの関係で制服費が高いのではないか。答え、制服の値段の差は素材やデザインによる違いである。問い、市内統一制服等の導入の可能性を聞く。答え、制服は国が示すように保護者や地域の意見を受けて決定されることが望ましいとされている。体操服は体育の授業以外でも校外学習やボランティア活動等で着用するため、制服に準ずる服装という考え方のもと各学校でデザイン設定している。以上のことを踏まえ、導入は考えていない。問い、期日前投票所の不公平な配置について、期日前投票所の配置に平等性がない。増設して是正したいが、増設の考えはあるか。答え、6カ所設置し、市内4地域に分けると一定カバーできており、経費や事務経費の増大から現時点で増設は困難と考える。要望、全然カバーできていない。できているならこんな質問をしないし、市民からの不満の声もないはず。増設できないなら移設も考えてもらいたい。総計の4つの分け方がおかしい。泉市中部エリアはさらに泉中央駅エリアと光明池駅エリアに分けて、5つのエリアに分けて対応してもらいたい。それができないのなら市民から不満が出ないようにきめ細かく対応すべきである。北松尾保育園、北松尾幼稚園の認定子ども園か。日本共産党早乙女実。問い、北松尾幼稚園 保育園の認定子ども園化については、在り方に基づく整備方針で、老朽化に伴う建て替え時に認定子ども園とするだったのが、令和8年度から認定子ども園化するとしたのはなぜか。答え、運営指針では20人に満たなくなった場合、廃園検討手続きを行ってきた。令和6年度、北松尾幼稚園は4歳児4名、5歳児9名の状況で対応が求められ、中部地域の待機、保留児童状況も勘案し前倒しとした。問い、保護者にすれば突然出された印象は拭えない。認定子ども園化を行うとした建て替え時期は、いつ頃の想定だったか聞く。答え、両園の建て替え時期は、施設の耐用年数の目安を60年とすると、20年から30年後に建て替えが必要と考える。問い、20年から30年後の建て替えが、令和8年度統合ではあまりにも拙速だ。保護者等への説明会で出された意見等を伺う。答え、令和6年8月に説明会を開催し、改修工事期間中の運営や、幼稚園と保育園に在籍する園児が同じクラスで過ごすことへの懸念等の質問があった。要望、認定子ども園そのものについては、保育を受ける子どもにとってどうなのか等、様々な意見、見解がある。保育への公的責任を果たし、慎重に対応すべきであることを申し述べる。防災・減災対応力の向上に必要なマンパワー確保、公明党・大坪康氏。問い、気象防災アドバイザーの採用について、国土交通大臣が委嘱する気象防災アドバイザーの採用する計画を問う。答え、市の対応として気象台との連絡を密にしながら、災害発生に備え、事前配備体制をとっており、現段階では採用する計画はない。問い、アドバイザーの雇用目的は災害発生時に限ったことではない。専門的な人材育成や防災リーダーの育成、防災マニュアルの作成、見直しなど、幅広い活動が期待できる点を考慮し、改めて採用を要望するが、見解を聞く。答え、他市の情報に鑑みながら情報収集していく。問い、市では防災リーダー養成講座を平成26年度から平成30年度まで実施していたが、コロナ禍以降感染防止のため実施していない。今後の再開計画を問う。答え、防災リーダー養成講座の再開及びフォローアップ研修の実施を考えている。問い、女性防災担当職員の増員について聞く。答え、防災等に女性視点を取り入れる観点から、令和6年度から危機管理部に1名配置している。今後も1名以上の配置に努める。問い、災害時、臨時職員登録制度の創設について市の見解を問う。答え、大規模災害発生時には職員が疲弊する。他市の実施例を調査研究していく。議員研修会報告。大阪府市議会議長会主催。日時、令和6年11月19日午後2時。場所、フェニーチェ社会。堺市民芸術文化ホール大ホール。演題、私のチャレンジ。これまでもこれからも挑戦。講師、村尾信孝氏。関西学院大学教授。第64回大阪府市議会議員研修会大阪府市議会議長会の写真があります。和泉市議会主催。日時、令和6年12月19日午後1時。場所、和泉市役所6階市議会委員会室。演題、 地方議会議員のためのハラスメント防止講座、和泉市、泉大津市両議会主催、日時令和7年1月22日午前10時、場所和泉市役所6階市議会委員会室、演題議会運営について、講師本橋健二氏、全国市議会議長会政務第一部長。人事案件に同意推薦、公平委員会委員、任期満了日令和10年2月25日新規野田健太郎氏、大阪市北区。人権擁護委員候補者、任期満了日令和10年6月30日新規東川玉城氏、上町。新規小川由美氏、小田町。次回定例会の案内、どなたでも傍聴できますので、市役所6階までぜひお越しください。3月定例会のカレンダーを読みます。2月10日月曜日13時議会運営委員会、2月18日火曜日10時本会議提案説明等、2月21日金曜日10時厚生文教委員会、2月25日火曜日10時都市環境委員会、2月26日水曜日10時総務企画委員会、3月4日火曜日10時から3月10日月曜日10時まで予算審査特別委員会、3月11日火曜日予備日、3月13日木曜日13時議会運営委員会、3月19日水曜日10時から3月24日月曜日10時まで本会議一般質問、3月25日火曜日10時本会議採決等。定例会カレンダー終わり。これで市議会だより第109号は終了いたしました。